シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はこの方が映画を紹介するとすぐに映画館に行きたくなるという紹介の達人、岡本さんにお越しいただきました。お久しぶりです。
こんばんは。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
いや、もうどんなジャンルの映画を紹介されても、はい、私そのジャンルはちょっとあまり見ないんですよなんていうことが全部覆されていきます。いつからどこの映画館ですかってなるのが岡本さん。
片方で詐欺師と言われている
確かに変なスイッチ入れて私に向かって来られると勝てる気がしないですね。
もうなんか興味なさそうやな、余計頑張るぞみたいなこう気持ちになるんです。
なんかお料理の紹介とかもしてほしいですね食べ過ぎてしまいそうですけどもね。さあ、そんな映画紹介の達人、はい、岡本さんが今夜はどんな映画をご紹介いただきますか。
今日はですね、1本目、ローロ、はい、欲望のイタリアという作品をご紹介しようと思うんですが、
ローロ、欲望のイタリア、
はい、ローロっていうのはこれ LORO と書くんです。イタリア語らしいんですよ、でね、意味はね、彼らですって。
彼ら、
あの人たちとか、彼らとか、そういう意味合いらしいんですよ、
はい、
なかなかね、映画見終わってからこのタイトルを聞くと、結構味わい深い。
へえ。
最初意味わかんないんですけどね。
そうね、彼ら、欲望のイタリア、
ちょっと感動する。最後このロボロって出たら、おちょっと胸が熱くなる。
へえ。
っていうところがあるんですが、
が
基本的にこれ改作です。
改作、
もうね、えらいもん始めたでこれみたいな。最初もなんじゃこの映画、
結構どぎつい感じってことですか。
あのね、そうですね、どぎついし豪華絢爛、絵はものすごく綺麗、っていう世界でも描かれるその、人間の欲望というか、飽くなきこう貪欲なこう性の追求みたいなね、えげつないなみたいな、
そこを知れぬ人間のこう欲望みたいなものが、
イタリア版ジョーカー、いやいやいやいやいやいやいや、言うたらええもんちゃいますからね、絡んでいたらいいっちゅうもんじゃないです
こんな感じもありますねみたいなね、
っていうのは、これ一体何の映画やねんってい
う
話なんです
よ。そうですね、彼ら欲望のイタリア、ローロ、
これね、主人公はイタリアの元首相のベルルスコーニ、覚えてますかね。何年か前に、ずっと、9年ぐらいかな、もうかなり長い間イタリアの首相やっていて、でマフィアとの関係も取り沙汰されたり、スキャンダルいっぱい、女性スキャンダルもいっぱい、暴言失言いっぱいもう自分の都合で政治を動かし続けたけれども、イタリア人には大人気。
不思議
な人なんですよ。なんかこのそのベルルスコーニの一応姿を描いた映画ではあるんですが、完全に伝記じゃないです、割と最初のにこれ実在の人物を描いてるようで描いてないようで、空想入ってますせみたいな
エクスキューズ
か、ね、逃げ入ってんなこれみたいなねで、そのベルルスコーニが、一旦頂点に上り詰め、この人は僕は知らなかったんですが、詳しいことは、もともと不動産王なんです。
なんかトランプ大統領の話聞いてみたいですね。
そう、本当にそう、もともと不動産王で、その次メディア王なんです。
おう、
不動、もう多分ね、裸一貫で不動産起こして、不動産業起こして、で大儲けして、でそっからメディア、イタリアの主要メディア4つぐらいのテレビ局を買って、
へ、詳細がありますね。
すごい人ですわ。で多分だからその影響力がものすごいんで、あっという間にイタリアの主要になったんですって。で映画自体はその首相を一旦追われて、ちょっと自分の豪邸ってかほとんどお城みたいな感じなんですけど、そこで過ごしてるところから始まるんです、でちょっとやっぱね、不思議な映画なんですね、これ何やろうなっていう最初の冒頭シーンがあって、ツインピークスかみたいなね、
何か違和感があるってことですか、
不思議な描写から始まるんですよ、っていうのは羊がね、綺麗な野原をペコペコペコって歩いてて、でごっつい豪邸のリビング買って入ってきて、でテレビでなんかクイズ番組かなんかこう流してる、誰もいないけどテレビがついていて、 でその音量がゴーって大きくなって、空調の音がゴーって大きくなったら羊がパタンで死ぬんですよ。
本当にピクシーだよね。
そうそう、何が始まんのみたいな感じなんです。
う
ん
う
ん、
でももう引き込まれた。
そうで、そっから場面が変わります。ある男が出てくるんです。これはあのベルルスコーリじゃない、セルジョっていう若い男、
うん、
でこいつはどうにかして成り上がっていこうとしてる。でその成り上がり方が、女の人を、まあ、パートナーにし、
うん、
で言ったらその女の人をこう使って色仕掛けでいろいろとこう人脈を広げていくわけです。
うんうん、
で正解に近づきたいんです。その最終目標は今隠遁生活に近いベルルスコーニの豪邸なんです。
うんうん、
でその豪邸のそばにも行って、はい、大パーティーを繰り広げるわけです。
ほう。
でそのまあこの映画ね、多分ね3分の1ぐらいパーティーなんです。
映画の世界がね、うん、豪華絢爛な ね
成功には測ってませんよ、ストップウォッチでね。
体感ね、
体感的に半分と言ったら言い過ぎかもしれないけど3分の1はパーティーだなみたいな。
半分に近いと、うん、
で多分ねフェリーニの甘い生活を意識してるっぽいんです。そういうオマージュが入ってるんで、でとにかくそのパーティーシーンは、
うん、
まあね正直言ってね、いい
いい
いいグー
グ
ーグー、もうねあの何も隠さないよっていう。
あ、そうですか。
隠さないままでいきますみたいな、もう明るく楽しいパーティー、
うん、行くとこまで行っちゃってる感じですね。
そでそのそばに住んでるベルルスコーニは、
はい、
隠遁はしてるんですけど未だに力を蓄えていて、
うん、
もう一回正解に打って出たろうとしてるんです。
はい、
だからいろんな取り巻きもしょっちゅうやってくるし、もう一回やるべきですよみたいな話をして、
野望がまだまだね、
で俺もどうしようかなってなってるところでパーティーがバーッと広げられて、
うん、
それを見てちょっとええやないか言って
血がさぼくわけね。
そうそうそう、その人たちと一緒にまたパーティーですわ。
好きね。
でその裏で政界への再進出を図るための陰謀を繰り広げるっていう映画。
お
だからもうね、ほんとね、権力、金、そしてエロ、もうね人間のね、こ本来あんまり表に出さない部分をね、
うん、
ものすごくね快活にね、パーン、そしてめちゃくちゃおしゃれ、
は
あ、ドーン出します。
海賊の宝箱バッカーン開けたら欲望ギラギラーみたいな。そう
そう、いでもやっぱりそれいいよねみたいな、
なんかテンション上がるよねみたいな、
コンプライアンスって何みたいな。
うわ、なんかちょっと気持ちいいかもしれないですね。
そうでね、
行ってしまってる方が、う
ん、あのベルルスコーニさんって本当に実際、まあ、今も生きてはりますよ。めちゃめちゃ人気あるんですよ。でバレてるんですよ、もうひどいことやり続けて
たら、ね、失言もね、暴言もね、うん、
めちゃくちゃやってる、
スキャンダルもね、
挙句の果てにはなんかね、首相やってる間何かあっても罪に問われないみたいな法律も成立させてる。
僕は無敵だ。
そ
う、
でそれを演じてるのはトニー・セルビロさんって、僕は知らなかったんですけども、
うん、
まあ、この人がねそっくりに演じてるんです。
面白い。
でベルスコーニさんって整形もしてるし、整形もしてることも言ってる。
うん、
頭も植毛なんです。でそれでもうニカーもジョーカーみたいな、
もう最高の笑顔でね。
最高の笑顔でもううわー演じるんです。
うん、悪の限りを尽くしてる感じですね。
それがねどうもね魅力的。
はあ、引きつけてやまない、
人付きしてるな、
これすごい。でも実際に大統領でまだご存命で、うん、人気もあって、うん、そこまで描くってすごいですよね。
だから多分実話じゃ全然ないみたいな、一部であの実話のエピソードを盛り込んでるけど、
うんうんうん、
そのなんかパーティーとかはさすがに実話じゃないんでしょうけど、はい、でも実際にめっちゃパーティーをやってたのは真実っていう。そう、
だからベルルスコーニーで検索すると、うん、映画と匹敵するぐらい話題にはこと書かないんですよね。
そうそうそうそう、
だから多分映画ですごいことが描かれてても、うん、そんじゃそこらじゃ驚かないっていうか、あったかもしれないなって思える、
う
ん
う
ん、
いや多分こうやったやろうな。
分からへんけどみたいな、関西人のね、
そうそうそう、
知らんけど知らんけど、
でも多分そうやで、
は
あ、ベルちゃん多分そうやったやでみたいな、
きっとやっとったで、うん、みたいな、へえ、それが許されて、しかもおしゃれっていうのがまたいいですよね。
おしゃれだからもうね、見てたら本当に色彩鮮やかで、まあ、出てき 出てくる女性もみんな美人だし、何にも隠しおらへんし、もうそれはねぐいぐい引き込まれるわけですよ。
これに今みんないつからどこの映画かでメモの用意してあると思って、そらもう何も隠しはらへんしっていうね。もう
ポッコーンですわ。
そろそろ
久しぶりやなこんなみたいな。
そろそろじゃあ、はい、いつからどこの映画かで教えていただいていいですか。はい、
梅田と京都神戸、シネリーブル梅田、それから京都シネマシネリーブル神戸で今上映中。神戸は、ね、22位から始まっております。
はい、もう上映中ということなのでね、はい、もう豪華系な欲望の限りを尽くしたおしゃれな映画をですね、はい、何も隠してないそのスクリーンをぜひ皆さん映画館で体感していただきたいと思います。そしてですね、今夜のシネマクエストラジオは、はい、岡本さんにもう一本この後紹介していただく予定となっておりますので、引き続き楽しんでください。 CM は挟んで第2部となります。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報2。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をほにゃららほにゃらで岡本さんです。
はい、どうも引き続きお願いします。ありがとうございます。
先ほどはボッコンやでということでね、はい、ロロ欲望のイタリア現在公開中
僕の人格まで疑われそうなあの感じになりましたけども、
いやもう映画館出てくる時に岡本さんありがとうって思いながら皆さんガッツポーズしていただきたいと思います。さあ今夜2本 目、はい、2本目どんな映画をご紹介いただけますか。
今はねちょっと申し訳ないです、先の映画です、
うん、あまだ公開されていない、うん、ちょっと先の映画、
先の映画来年の1月10日公開。
おお、
まあ、でももう年末年始あっという間ですからね。
そうですね、
1月10日もあっという間に来ます。
予定しておきましょう、はい、来年2020年1月10日公開、はい、どんな映画でしょうか。
タイトルはフォード vs フェラーリ。わかりやすいですね
フォード vs フェラーリ、
こんなにわかりやすいタイトルなかなかない。
車の英語かな
多分そうだね
どんなお話なんでしょうか。
これね実話なんです。
これ実話、
実話、
はい、
ま、あのさっきのは実話じゃないような空想なような感じ、これは次はちゃんと実話
ちゃんと実話いいな、ちゃんと
で、60年代ですね、
はい、
あのねル・マン24時間耐久レースって、
うんうんうん、
まあ、お聞きになったことはあるかと思うんですけども、
はい、
いろんな、まあ、車のメーカーが、出場し、で24時間とにかく永遠に走り続けるレースです、
うん、
でその中で要はもう24時間走るってことは車の耐久性も当然求められるし、
はい、
で、スタッフのチーム力も求められるし、ドライバーのまあ体力も求められる、
うん、
ドライバーはまあ途中で交代はできるんです。交代してはできるんです。
最も過酷な車のレースと言われてるね。
最も過酷と言われてます、はい、でこのルマン24時間耐久レースで当時フェラーリが圧倒的に強かったんです、
うん、
もう王者で4回かな5回かなずっと勝ってたんです。
あの絶対王者だったんですね。
絶対王者フェラーリ、
うんうん、
でそんな中フォードが、このフォードはフォードで大衆車の、まあ、一大帝国は築いてるんです、
うんうんうん、
でフェラーリの方はどっちかっていうと、一つの車を個人の力で作って、まあ、言うたら職人芸で作ってるわけですね、
はい、
でもめちゃくちゃ美しいフェラーリの車、みんな大好き、
好きですね。
でこのフォードの方は大衆車で、いわゆるフォード式って言われてますけど、ベルトコンベヤでガーと運ばれる、まあ、そういう大量生産の車を作ってい
た、はいはい、
でフォードがある時ちょっとこのままでは俺たちあかんのちゃうかと思い出したわけです、
うん、
このままでは自分たちの車は大衆には受けている、
うん、
で無骨な作りなんだけども、これからどんどんどんどん若い子が出てきた時に売れへんようになるんちゃうかと思う。
お、人気がね先細りするのではないかと、はいはい、
でどうしたらいいだろうっつって、まあ、マーケティングの重役みたいなのがいるわけですよ、
うん、
この人がルマンに出ましょうと言うんです、
うん、最も過酷なレースに。
でも社長はこれフォード2世なんですけど、 3世かな、いやいやと、
うん、
いやもうそんなんレースってものすごい金かかると、
はい、
でそのために車も開発せなあかんし、人も雇わなあかんし、で挙句勝てるかどうかわからん、
リスクは高いですね、
うん、じゃあ分かりましたってことで今度次の手を考えました、
はい、
フェラーリを買いましょうと、
ほう、
もうフェラーリごと買収しましょうと、どうも経営状態は良くないみたいですと、
ほうほう、
でフェラーリのとこ行きます、で当然した交渉もいっぱい繰り広げてフェラーリのとこ行きました、
うん、
もうこれほぼ最終で条件の契約書持って行って、
うん、
エンツォ・フェラーリさん向こうのボスカリスマはですね契約書を見せます、でシステムとしては2つの会社を一緒に作りましょう、
うん、
1つはフォード・フェラーリっていう会社なんです、
はい、
これは売る車を作りますと、
うんうんうんうん、
もう1つの車はフェラーリ・フォードっていう車、
フェラーリが先に立つ、うん、
これはレースのための車を作ってレースをやりましょう、
うんうんうんうん、
こっちはあなた方が自由にやってくださいと、
はい、
フォード・フェラーリの方は我々がやります、
うん、
技術供与をお願いしますと、そういう形なんです、でフォードの方はレースの資金を出しますよと、
うーん、
そういう、まあ、まあまあまあ、
ええ話でしょ、うん、みたいな、うんうん、
で結構フェラーリもうサインするだけやん、
はい、
みたいなレベルまで行ったところ
で
フェラーリ、まあ、総帥がちょっと一つだけ教えてくれと、この契約書を見ると一番最後にレースどこに最終出るか決めるのはフォードやって書いてあると、
うん、
これはじゃあ俺が何々出たいっつったらお前らがあかんっつって出られへんのか、出れませんと、
うん、
それはあかんわなしや、バカーンとかひっくり返すわけです、
ちゃぶ台ひっくり返したわけですね、うん、
挙句お前たちの工場は見にくい、そしてお前たちの社長はデブだとっととアメリカの方になんか帰れって短歌切るわけですね、
はあ、
これはどうもフェラーリはそういうフォードと交渉してるぞっていう情報を他にあえて流して他にもっと高く交わしたんです、
なるほど、
でその報告を聞きました社長、
はい、
フォード社長、
うん、
激怒、大激怒、で今までいやもうそんな俺たちがレースやなんかもとんでもないと、
リスクは高いし、うん、お金はかかるし、そんなもん違う、うん、
ないと、
しかし
フェラーリふざけんなと、
うん、
ルマンに出るぞと、
男の戦い、
フォードの力だけでルマンに出て絶対フェラーリを倒す、
すごい、うん、
でここで当然スペシャルチームを集めましょう、集められた一人がマット・デイモンです、
はい、お出ました、
このマット・デイモンはもともとレーサーだったんです、
うん、
でレーサーでルマンにかつて出て優勝してる唯一のアメリカ人、
優勝経験がある、うん、
で今ね自分で車会社みたいなのを起こして、
うん、
で、まあ、メカニックもやりつつ車の販売をやってる人たちが、
はい、
マット・デイモンで、それのほぼパートナー、すごいレーサーでクリスチャン・ベール、
うん、
この人はケン・マイルズというレーサーなんですが、この人は性格がとにかく荒っぽい、めちゃくちゃ変わりもんやけどものすごい腕がいい、
うん、
このはぐれ者たち2人を、
はい、
まあ、それとそのチームをフォードが雇って、お前たち金に糸目はつけないからとにかく車作れ、
最高にいい車を、
最高にいい車作れ、フェラーリに勝てというミッションを受けて彼らが挑むという、
へえ、実話なんですよね、
実話です、すっごいやつだからね、あの車の映画ではあるんですけども、
うん、
そう企業対企業の部分もすごくあるんです、
そうですね、プライドをかけた戦いですよ ね
ちょっとこう池井戸潤さんの小説みたいな部分もあって、
あ、さっきのあの買収じゃないけど、うん、あのフォードフェラーリとフェラーリフォードでっていう話のところはちょっとその感じがしましたね、
で面白いことにこうフォードはフォードでそうやってマット・デイモンとクリスチャン・ベールこの職人2人に指令をするんですけども、
うん、
まあまあフォードも途中からややこしいこと言いよるんです、
あ、
やっぱりそこは企業の論理でこうしてほしい、ああしてほしい、
やっぱり口出すわけですね、
口出してくるんです、
最高にいいもの好きに作れとは言ったものの、
そんな中でも2人はなんとか自分たちのプロとしての意地を通しつつ、
うん、
会社の言うことと折り合いをつけつつ、
うん、
でも一案をこう掲示て会社をギャフンと逆に言わしたりしつつ、
はい、
最終レースにどうやって出るか、どうやってそして勝つか、僕ね正直そんな車のこと知らないです、
うん、
2回泣きました、もう終わってからむっちゃフォードとフェラーリのこと調べました、
うん、
ドハマリ、
ドハマリ
むちゃくちゃいいんですよこの映画本当に。
へー、
びっくりするが良かったです。で、まあ、当然その企業間同士、そして、まあ、要は働く男たちのやっぱり意地、その美しさなんですけども、カーレースのシーンもド迫力なんですよ。ものすごい音響ですし、ものすごいスピード感ですし、本当にね、ちょっとこっち G かかってんちゃうかぐらいの、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、このまま見て大丈夫かみたいな、この体感系、
へ
ー、すごい。だからドラマがあって、ドラマがあって、男たちのこの計略と、ね、でアイディアがあって、こうしたい、ね、そしてね、家族もちょっと、まあ、こう出てくるわけですね。このケン・マイルズっていうクリスチャン・ベイルの演じるキャラクターの、家族で、この家族との絆の話であったり、いろんな要素が出てくる中で、最後はちょっと僕は涙を流しましたね。
これはじゃあ、その車のお話、企業の話、レースのお話でもありながら、こう働く男たちのプライドやロマンや技術や愛や、いろんなものが詰まってるわけですね。
だから本当に、ね、仕事を頑張ってる人、いろんな、皆さん頑張ってらっしゃると思います、
うん、
誰もが感情移入できると思います、この映画。
いや、でもそのさっき言った、なんだかんだ言いながらフォードもいらんこと言い出すんですわっていうところが、うん、ものすごくなんかこう共感しますよね。
結局ね、そこがね、やっぱ現実としてあって、やっぱりそうやったんやな、うん、そら言いは言いよるわなみたいな、もう分かるわけですよ、
うんうん、その立場やったら言いよるわなっていうのも分かるんだけれども、うんうん、
だけどもさ、ここまでこの人がこうやってきて、こうやってきて、こうやって頑張ってきたのにさ、うん、それやってしまうみたいな、それ言うてくる、
言っちゃおうよ、あと少しなんやからみたいなのね。
そう、そういうこともあるんです。で、例えばちょっと、まあ、でっかい企業ですよ、恐ろしい金かかってるわけですよ、
うん、
そんなにそんなにうまくいくわけないんです、フェラーリの絶対王者に勝つにはね。
そりゃそうですね、
ミスもあります、失敗もありました、うん、でね、その都度都度この、まあ、例えばフォード社長が実は言うこともなかなかこれかっこいいなと思ったし、
うん、
マット・デーモンがあることがあって社長にこう詰め寄られるんですね、
はい、
あることがあって詰め寄られた時に返すんです、
うん、
ある、まあ、結構こう長いことを言って、わーってこうでこうでこうなんですって返す、そのセリフなんかめちゃめちゃかっこいいって、俺ちょっとメモって今度自分の上司に言おうかなというぐらいに
その時メモを見てたらめっちゃ笑いますけどねちょっと僕言いたいことあるんですけど、カチャカチャカチャって開いて演説みたいなね。
もうその聞いてるのはみんないいネクタイしていいスーツ着たフォードの重役たちですよ、
はい、
でマット・デーモンは言っても雇われの、まあ、メカニックの担当でしかないんだけども、
うん、
そこに対してのこう強烈なカウンターパンチを食らわせるわけですね。かっこいいんですよこれが、
そらもう2020年年明けにこの作品を見て、もう思いっきり良い1年、まあ、うん、私たちの世代はまだまだ働き盛りですからね。
そうそうそう、本当にね、まあ、時期的にね、これ仕事始めにめちゃくちゃいいですよ。
うわ、
めっちゃテンション上がると思いますよ。
だから皆さん、2020年映画始めにね、仕事始め映画始めにぜひ行っていただきたいですね、
は
い、
まあ、またマット・デイモンとクリスチャン・ベールがすごいですから、
かっこいい、
2人ともアカデミー主演男優賞にダブル行くんちゃうかみたいな今声が出てます。
うーん、見逃せないですね、はい、皆さんぜひとも足を運んでいただきましょう。改めて何度ももう言ってますけども作品タイトルといつからどちらの映画館でしょうか、
はい、1月10日、公開で、映画館はいろんなところでやります、はい、フォード VS フェラーリです。
はい、もう車好きな方も、車とかレースあんまり詳しくないという方もぜひとも映画館で熱いそのシーンを体感していただきたいと思います、はい、映画始め仕事始めに2020年楽しんでいただきましょう。ということで、先読みシネマ情報、本日は岡本さんになんと贅沢に2本も映画を紹介していただきました。老老欲望のイタリア、そしてフォード VS フェラーリ、ありがとうございました。ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
ネマクエストレイディオ。